FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜ポッドキャスト、ハーバーブルースタジオ、ハーバーブルースタジオ
10ミニッツアフタートーク。はい、アフタートークショーでございます。ボンちゃんとピーも来てます。よろしくお願いします。
お願いします。
鍋ちゃんもおいでよ。
ありがとうございました。
ねえ、
ありがとうございました。
はい、ということで
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ご飯乗って
きて、そこ大丈夫。
はいはい、
はい、あのなんかいろいろゆるく話しちゃいましたけども、
はい、
大丈夫だった？
大丈夫でしたよ。
大丈夫、ボンちゃん平気？
いや、僕らが大丈夫かの方が心配なんで。
なんで大丈夫だ
よ。完璧だったっすよね。
完璧だったよ、
完璧だったっすよ。
あとさ、ずっと気になってたんだけどさ、その象のシャツ、
ね、そうそう
てるてりてりなんですよ。
これめっちゃ良くないですか？
めっちゃ気になってた。
俺もずっと気になって象の数数えようと思ったんだけど途中やめたんだよ俺。
多分世界一象書いてあるシャツなんじゃないかな
でしょうねなんでこれにしたの？
いろんな方向、一目惚れですよ。
どこで買ったの？
下北。
言うと思った絶対下北って言ってほしいと思ってた今俺
下北で
ねえ、よかった。
北ですよ、
丸の内じゃなくてよかった。
ねえ、下北だよ、どう考えても下北にしか売ってないでしょ、もはや
古着で。でもこれ2000円ぐらいしたっすよ。
相場が分かんない、
相場が分かんない
ないよ。確かに俺も分かんない。
そうだなって後ろからそうだなって思ってました、うん、
なんかもうバイトの服だもんね逆に
確かにね、象やの
衣装だね、
衣装、うん、そう衣装。
あのミュージックビデオこれで出たんですよ。
マジで、
そう、
まあでもそれは可愛い。
見直してみてください、
う
んうん、あ、これ象なんだ
多分確かに
ミュージックビデオのサイズやと多分これ象かとか分かんないんだよ。
確かに
確かにその色だった気がする
あれあい
つだからすぐ分かった、
象着てたんだなんかでも俺らね同じ世代じゃないですか。
はい、
なんかどうですか音楽業界っつうのは
いやでもそんな知らないです僕ら。
でも18からだもんね2000。
そうです、
そうだよね。
で、
う
ん、その事務所3年間お世話になったんですけど、コロナ禍入ってからなんで
そうだ。
え、待って、ごめん、いい質問して。これはあの逆に収録じゃないからあれだけどさ、はい、18年まで何してたん？
いい質問ですね
いやでも大学生ですね大学卒業してベルマイツ始めました。
待って待って待って、だってさ大学卒業したのって18か。待って、俺大学卒業したの2018だったのか。あ、違うか、違う違う、俺16でいいのか。
16年卒業のはずです。
で16卒業で18か、18卒か、
19年か、
まだそれぐらいです。
あ、じゃあ大学終わって
2019、
大学終わってそのままベルマイツ始めたってことか。
そうです。まあでも僕ともう一人は柳で、弾き語り高校生の時からずっとやってたんですよ。
なるほどね。
高2、2012年とかからやってて。
なるほどね。
でまあバンドセットしたくて、
うん、
なんかバンド名変えてちょっと仕切り直しで、
ね、あ、そういうことか。
そうです。
なるほどね。俺そんな3年でこんなすごいなと思ってたんだよね。3年4年4年2018年から。
でも曲はもう全部それまで作ったやつ一つも、まあ、一つもほぼ、ね、ほぼやってないです、
ね、ほぼやらんくなったね
新しく。
そうです。なんか逆にギター一本で歌二人だけで、うん、なんかそのアレンジの方向が見つからなくて、なそれまでのなながもう完成だった
んで。確かにな、もうギター一本用の曲やもんな、うん、
なるほどね。
その時の曲は
わかるわかる。
なんかもうそれで十分だったんで。
確かに確かに、
全然やってないですね、
うんうんうん、そういうことか、はい、そっか、まあ年齢、そっか、1個2個そうだよね、それぐらいか。でコロナ中にじゃあ思いっきり活動してというか。
そうです。
どういう活動の仕方したの、コロナ中。
コロナ中どうしてた
の。なんか普通レコーディングして、
うん、
間でちょっとライブして、うん、別になんか大きくこう自分たちでなんか企画してやることあんまなかったんです
よ。逆に言うとこっからって感じだ。
こっから、
いやだから何もできてないですね正直。なんか対バンとかできるようになってきたじゃないですか、まあ、1年ぐらい経って、
うんうんうん、
でそっからでも なんかいまいちそのね、なんか出る雰囲気になくて、たまには出るんですけど、
うん、
だいぶなんか減らしてるみたいな感じ、うん、でも別にそんな呼ばれてるわけでもなくみたいな感じが続いて、
単純になんか活動薄のペース薄なったなみたいな、
あ、そうなんだ、
感じはね、なんかありましたけど、
まあだからレコーディングが楽しかったって感じ
ですね。そうですね。
なるほどね、
はい、
でも自宅で全部やるんでしょう、だって、
あ、いや、まあ、デモ制作は
で、ね、あ、デモ、あ、そっか、ガチのレコーディングはさすがに
スタジオ行って、スタジオ行って、
そっか、なんか大変な3年の間にやってたよね、そう思うとね。
まあそうですね、
のんびりはしたっすけど、のんびり、まあね、のびのびやれるタイミングでもあったとは思うんですけど、
まあね、なんか今なんか最近、そう、昨日ね、あの家の前でファミマがあるんだけど、
はい、
そのファミマに深夜に必ずいるお兄ちゃんがいて、
はい、
そのお兄ちゃんと話してて、なんかコロナ中にずっとその深夜俺はコンビニ行って2人で話してたのね、人が来ないし、
はいはい、
でそのお兄ちゃんと、なんかコロナって今思ったらちょっともうちょっと伸び伸びしとけばよかったなみたいな話をさ、
めちゃくちゃ適当にしてたらよかった、逆に。
いや、そうなの、なんかさ、いつ終わるか分かんなかったし不安だったから、俺はめちゃくちゃ働いたの、
あ、
3年間めちゃくちゃやってたの。でも今思うとさ、なんかもうちょっとわけわかんない生活しといたらよかったなっていうのはすごいね、
うん、
思う、ちょ最近。分かんないけどね、結果論だからね、あのままだって10年続いてたかもしれないしさ。
そうですね、分かんないっていうのがちょっとね、
そう、
いろんなものをこう勇気をこうちょっと奪っていくんですよね。
そうそうそうそうそうそう、コロナ中俺全然曲書けなくて、全然書けなかったんですよマジで。なんかもう何をしていいか分かんなくなっちゃって、
うん、
うん、何してたんだろう俺。でも仕事してたよね、一
生音楽外のこととか
仕事ずでしたか、うん、いや、なんか伸び伸び音楽やりたかったな、今思うと。あんなに音楽に没頭できる時間ないのにね。
確かに、
今思えばね、
今思えば、
確かに、まあ、ライブもないし、その制作、
そうそうそうそうそうそう、あの間に200曲ぐらい作っとけばさ、その後すげえ楽だったなと思って。
うん、
まあでも、まあそうだね、うん、確かに確かに、
音楽終わったかもみたいな空気もあったじゃん。
そうなんだよ、俺もライブツアー全部中止になったりとかして、
ああ、
そう、
しかも中止で延期を発表して、それこそいつ終わるかも分かんないし、
そうそうそうそう、
延期発表してもう一回延期発表してで中止にするみたいな、
うん、
もうなんかテンション下がって、もうどうせやんないんでしょ、ね、みたいな、ね、こんな本当はよくないと思うんですけど、
うん、
そのなんならイベント決まった時点でやった決まった嬉しいっていうのと、どうせできねえだろっていう気持ちは、ね、ちょっと何割か俺頭の後ろにあったっすね。
それはあった、確かに。
いやいや、延期でも中止やでってなんか、もう世の中は良くなりませんってなんか
当時ね、
当時はそう思い、
笑い話になってよかった。
いや、ほんまに、
うん、でもなべちゃんどうですか、ベルマインツね。
すごい声がいいじゃない、
ね、そうなんだよね、
声が良くて、
2人組で弾き語りやってたって聞いてさ、それめっちゃ聞きたくなったもん俺。
それは、
うん、確かに
出す予定はないんですか。
何ですか、
弾き語り
元の
まあでもないですね。
まあないだろうね。
あ、アコースティックでは今でもやってるんですよ。
ああ、なるほど。
じゃあ、そうなんだ。じゃあライブ行ったら聴けんだ。
ライブ行け
んだ。
そうです。結構その
あ、そうですね、
アコギ、ベース、
うん、
3人とも持ってみたいな感じで。
それはいいわ。
それが結構楽しいんですよ。7月もそれでワンマン
や
りましたし。
やりましたね。
絶対ライブやろうね。
やりましょう。
マジ
で、うわ楽しい
ね。
うん、
うん、
ね、ちっちゃい頃ささんまのからくりテレビみたいな見てなかった。
見てましたよ。
あのさ、はい、スーパーギター少年の龍之介って知らない？
あ、分かりますよ。
うちのギターなのね。
あ、そうなんですか。
でそいつもそのアコギとかもうエレキももちろんなんだけど、うん、多分対バンするときに来てくれるからめちゃくちゃ面白いから。
わ、すげ
え。いいっすね。
もうすごいね、やっぱあいつはね、うん、なんか適当だしね。
僕ら同世代で、
いや、リュウちゃんめっちゃしたよ。リュウちゃんね、
え、そんなに
とか、
へ、
芸歴20年
何歳ぐらいからやってたんですか。
2歳とか3歳からギターを。
最初は確かそのジャーンって弾いたら、うん、コードになるようにチューニングをお父さんしてくれて
たみたいな、オープンチューニングみたいな
気持ちよくしてくれてね。
へえ。
で、様のからくりテレビ出る頃にはもう自分のこだわりがあって関西弁でまくしたてながら、
やっぱ俺らの世代知ってるよね。
知ってます。
ね、
そうなんだ。
最初テンション上がってたもんね。
え、リュウちゃんじゃん。
リュウちゃんじゃんみたいな。
へえ。
そうがなんかもう共同プロデューサーみたいになってて、俺の楽曲は全部彼が一緒にやってくれてて、そうだからそう彼も紹介したいなと思って。
へえ、面白そう。
そうなんかもうね、彼も何週か回って。あのケンケンさんとかムッシュかまやさんとかとバンドやったりとかいろいろやって、何週か回ってもうど真ん中ポップス最高っていう人になって、結局最高っす、
仕上がった、
分かりやすいのが一番いいっすっていう人だから
完成したんだ。
それすげえかっこよくて、そうもうわけわかんないコードなんか使わなくていいっすってずっと言ってるよね。
D じ
ゃ、 D じゃって
、 Am じゃ、
そうもうそれでいいっていうね。
そのタイプだね。
そうそう
だ、かっこいい、
すげえかっこいいから、
かっこいいですね。
そん中でどうかっこよくするかも。ちょっとまた必ず会いましょう。
はい、
近々あの下北集合で、
下北でお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。